こんばんは、ユンユンです。
はい、こんばんは。
はい。
オープニングトークから登場ですね、今日は。
そうなんですよ。ちょっと夢やったんですよ。ちょっとにやけてしまいますね。
5、6年経ってですか。
そうなんですよ。もう4回目ぐらいになるんですけど、ようやくですね。
まあ、逆に言うと、もうまだ4回目なの？
そうなんですよ、実は。はい。ケンタロスさん、ちょっとね、はい、お話ししたいことがあるんですけど、
はい、
この間まで、まあ、夏休み、まあ、ちょっと短めのね、うん、夏休みやったんですよ、うちの子供たちが。
はいはいはい。
で、まあ、こんなご時世なんで、うん、どっかに連れてってあげたりとか、うん、まあ、あんまりできなくって、うん、で、なんかちょっと一個思い出作ってあげたいなと思って、うん、いつも、次男が、4年生なんですけど、
うん、
サッカークラブに入ってるんですね、
うん、
でそこのメンバー、まあ、4人で仲良くって、で、まあ、週 3,4 回いつも練習してるんで、その、お友達を呼んで、うん、お泊り会をしようっていう計画を立てたんですよ、
うん
うん、そうやったら、まあ、普段から仲良く遊んでるメンバーなんでね、うん、感染とかちょっと大丈夫かなと思って、うん、で、まあ、うちの家でお泊まり会をすることになったんですね、
うん、
で遊びに来たら、まあ、みんな全員漏れなくスイッチを持ってくると、
うん
うん、で、まあ、うちの子はPS4 とスイッチと両方、うん、まあ、フォートナイトができるようにしてあるんですけども、うん、まあ、4人でフォートナイトをして、で、いつもはね1日2時間の制約をつけてるんですけど、
うん、
まあ、このお泊まり会の間だけは、まあ、時間制限なしで遊んでもいいよっていうことで、
うん、
まあ、子供たちはね、もう大喜びで、うん、まあ、4人でキャイキャイキャイキャイね、遊んでたんですよね。
うん、
で、まあ、楽しい2日間やったんですけど、
うん、
一度だけね、私が全員集合って言って、ちょっとこう、説教タイムがあったんですね。
うん、
珍しく、
うん。
で、それが何かっていうとですね、
うん、
フォートナイトをやってたら、まあ、4人で、まあ、組んでやるんですけど、
うん、
オンラインなんで別の友達とかも入ってくるわけですよね。
うん、
うん。そしたらこっちは、まあ、お泊まり会してるって知らないんで、相手は。
うん、
まあ、普通に遊ぼうって入ってくるわけですよ。
うん、
そうすると、まあ、こっちの方の4人で、もう、うちら4人で遊びたいから、
うん、
もうキックしようみたいなの言うんですよね。でキックするっていうのは最初何かなと思ってたら、
うん、
なんか組まんようにするみたいな、こうよけるっていうか、なんて言うんですかね、そういうことなんですよね、きっと。
まあそうね、パーティーを、まあドラクエで言うとね、うん、4人パーティー組むじゃないですか。
はい。
あいつなんかもうボス討伐するのに邪魔やから、
うん、
もうこちらからそのパーティーリーダーの権限で、
ああ外しちゃ
え、こいつを強制的に外しちゃえってことを聞くんですね、うん、オンラインゲームだったら。
そうですよね、うん、そういうことやなっていうのが、まあ、なんとなく分かって、そういう言葉が、まあ、ちらほら聞こえてきたんですよ、
うん、
で、ちょっと前にうちの子もキックされる側やったんですよね、
うん、
されてしまって、でずっと泣いてるんで、
うん、
どうしたんって聞いたら、なんかその外されたみたいな、キックされたみたいなのを言ってたんで、うん、あ、それをこの子たちは今別の子にやろうとしてるんやっていうのにピンと来たんですよね、
はいはい、
洗濯を干しながらも、
うん、
でちょっと慌てて、ちょっと全員集合って言って、でその気軽にそのキックするって、まあ、自分たち4人でやりたいのはわかるけど、それをされた方の気持ちを考えたら、ちょっと言い方変えへんかなみたいな話をしたんですね。
お
う
お
う、うん、そしたら、まあ、うちの次男もこの間、まあ、多分このメンバーの中の誰かからキックされてるんですよ、
うんうん、
4人の中からね、うんうん、で、うちの子もこの間そのキックされて、
うん、
1日泣いてたよねって言って、だから気持ちわかるよねっていう話をして、そしたらその3人のうちの1人が、
うん、
え、 なんか、なんとか、まあ、うちの子供の名前呼んで、なんとかずっと泣いてたみたいなのを言うんですよ。
うん、
多分その子がキックしたんやと思うんですけど。うん、そしたら、まあ、まあ、実は、みたいな、泣いとった、みたいな言ってて、だから、やっぱり、今ね、目の前にいい日に友達でも気軽にキックしようって言って、うちらの中では、まあ、お泊まり会して4人でやりたいからっていうのは見えてるかわかるけど、その見えない相手に対しての思いやりっていうのはやっぱりちょっと学んでいかなあかんなーっていうのはちょっとね、子供たちの様子を見て思いましたね。
は
ー、そんなことがありました。
いや、ゆうさん、あんたすごいな、はい、
どこがすごいですか。
いやいや
もっと褒めて、
それを言える母親だっていうことですよ。
あ、いや、ほら、一応ゲーマーの端くれですから。
で、これね、理解がないと、
うん、
そのゲームの、その状況っていうのが、おぼろげながらつかめないと、
うん、
この話できないと思うんですよ。
うんうんうんうん。
うん、なので、それはもう、うん、あれですよ、もう手放して褒めますわ。
いや、ありがとうございます。まあ、その後ね、うん、どうしたかはちょっと分かんない。フォートナイト自体はやってないんでね、私。
うん、とはいえ、オンラインゲームやってたらね、大体のことはね、うんうん、同じようなこと、シューティングゲームなのか、ロールプレイングゲームなのかの違いみたいな部分もあるでしょうし。うんうんうん、だし、あと、まあ、ユニさんはお忙しくて最近聞いてないかもしれない。うちのね、ドアラジの2回前。
はい、はい、はい。
を聞いてください。あ、違う、先週分。
聞きましたよ。だからこの話してるんですよ。
ありがとうございます。はい、ね、まさにその、子供たちの間で、
はい、
遊びが変わってきたがゆえに、
そうなんですよ。
発生する問題っていうのがやっぱこうやって出てくるんですよね。ただ、
そうなんです
よね、現実今、ユニさんのご家族に、息子さんに訪れた話っていうのは、はい、別にさ、これってリアルでも同じですよね。
うん、そうですよね。
一緒に4人で遊びてからあいつ入れねえで遊ぼうぜっていうのが、
うんうん、
それもオンラインゲームだからこそ、そこにいないからこそ言いやすい。
そうなんですよ。本当に気軽に言うもんなんやなと思って。
本当に目の前で学校で遊んでたとしたら、
うん、
なかなか言いづらいかもしれないですよ。
ねえ、相手の表情とかもあるやろうし、
うん、
顔が見えてるからね。そ
う
そ
う。でも、言うならばデジタルキックなわけですよ。
そうなんですよ。
デジタルキックがゆえに、まあ簡単にスパーンとやっちゃうわけですよね。
そうなんですよ。
うん。
もう怖いんですよね。それを平気でみんな乗っかっていくんですよね、それに。
はいはいはい、
そうだそうだみたいなことをね。で、声も聞こえてると思うんですよ、向こうにね。なので、こっちはみんなでなんかこう、4人でお泊まり会してるっていうシチュエーションの中での盛り上がりが向こうには伝わらないから、うん、まあちょっと怖いなって思いましたよね。
なるほどね。いやいやいや。
うん、あともう一個だけ懇談があって、夏休み前に、うん、でその時にやっぱりフォートナイトまあねゲームしてる子たちの口が悪いっていうのを言われてたんですよ。
うんうん、
で聞いてたらやっぱりゲーム中ね、その普段すごいしつけされて挨拶もきっちりしてくれる子が一人いるんですけど、
うん、
その子が一番口悪かったゲーム中ね。もう平気で殺せとか言うんですよね。でそれもその時に、まあ、ちょっとみんな懇談でね、みんなのお母さん注意されてると思うよって言って、ちょっとおばちゃん聞いてても口が悪いなって思ってるって言って、ちょっと気つけよっかっていうのは言ったんですけど、うん、特にその子にちょっと目を見て話したら、僕そんなん言ってないって言うんですよね。でも、いや、おばちゃんな、昨日からずっと聞いてるけどな、内緒やけどな、あんた一番多いわって言って。普段はすごいね、一番挨拶ちゃんとする子やねんけどね、平気で言いますね、ゲームの中になるとね。
あれですよ、うちなんかもゲームする父ちゃんでうち有名ですから。まあ友達来ててもね、でっけえ声で俺は挨拶しますし、
うん、
いらっしゃいって言いますし、
うんうん、
今高校入ったから遊ぶ友達も変わってきてるわけですよ。
はいはい。
その時もちょっとで、やっぱり、なんとなしに、あそこの父ちゃん少し物分かりええなって思ってもらいたいわけですよ、俺は。
思ってもらいたいのね。
そうそうそう。
なるほど。
それが大事なので、ゆいさんのお家もそうじゃないですか？そういうふうにこう、なんか、ああ、なんだ、あいつんちの母ちゃんって、なんか、あれだな、ずいぶん物分かりええんだなって思ってもらいたいじゃないですか。
まあ、ちょっとありますよね、そういうところね。ね、下心的なね。うん、
まあ、そういうような、親でないといけないのかもしれない。子供何遊んでるか分からへんわって言ってるんでは、もう責任を逃れてるようなもんだ。
そうですね。ちょっと大きくなってからはあれやけど、まあ、ちょっとまだ小学生、中学生の間、まだ本当はね、フォートナイトやったらあかん年なんでね。
うん。
うん、ちょっと注意はしときたいかなと思いますね。
ね。はいはいはい、はい。うん、いや、ちょっと、なかなか興味深い話でした。
はい。ありがとうございます。はい、それでは参りましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第299回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーセッションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてユンユンさん、こんばんは。
はい、こんばんは。
はい、前回見ましたよ。
ん？
第289回に登場いただいてまして。
あ、はいはい。
ゆゆさん、あの説はですね。
はい。
大変失礼しました。
何でしたっけ？
騙し討ちのように。
はい。
お呼びしてですね。ドラクエ10クイズ大会をしましたけど。
あーい、騙されたやつね。
はい。今日もね。
はい。
今日も実はお呼びした大体違うんですよ。
嘘？
いや、すいません、私嘘をついております。
びっくりした。もう今回のオファー段階で嘘みたいな、またまたみたいなね。疑ってましたけど、
もうね、最初のオファーからね、嘘くさいとか怪しいとか言われて、
うん、怪しいって一言目に言いましたね。
ひどい。まあ前科があるのでね。
そうですね、
はい。で、今日ですね、
はい、
もし、また騙し討ちみたいなことをするとですね、
うん、
もう二度と、ゆうゆうさん出てくれへんかなと思いまして。
出るには出ますけど、もうめっちゃ、怪しんできますけど。
怪訝な顔してきますか。
うん、そうそう。
そうですか。もうね。今日ね。
今日はあの二人がいらっしゃらないんで大丈夫かなと思ってるんですけど。
そうです。
さすがに一人では騙せへんやろ。
今日、そうなんですよ。ユンユンさんをサブパーソナリティですからね、今日ね。
そうですよ。
そうなんですよ。
今日からですよ。
今日から
今日からなんかバッチもらったみたいな気分になってますよ。
今日から私は的な感じで。
そうそうそう。
金髪で立てるわけですね。
そうそう。
わかりました。今日タイトル見ていただいている通りですね。
はい。
今日はなぜユンユンさんを呼んだかって大いなる理由があるわけですよ。
うんうんうん。
はい。ですね、ちょっとこの間まで、募集を、公式、ドラゴンクエスト10のね、運営公式で募集しておりました。
はい。
みんなで作る、ごめんなさい、ドラゴンクエスト10、8周年、アニバーサリー。みんなで作るドラゴンクエスト展覧会。
はい。
展覧会の展は X とか言ってますね。
うんうん。
はい。ドラクエ10にかけての、皆さんからの、応募した作品をもとにということで、
はい。
ちょっと、まあ、8周年記念ということでね、皆さんの思いの丈の詰まった作品がたくさん送られてきてます。
うんうんうん。
で、この絵がですね、3つ部門がありまして、
はい。
で、一つが驚きの写真部門。
はい。
これはドラクエ10のゲームの中、もしくは外で撮られたスクリーンショットを、数々を写真部門としてね。うん、
はい。
が一つ。
はい。
それから、創生の立体物部門。
はい。
これもう、いろんな作品寄せられてましたわ。
うん。
うん。そして、もう一つが、会心のイラスト部門ということでね。
はい。3部門に分かれてましたね。
はい。それで、この、今日は、なんせユンユンさんですよ。
はい。
この3つの部門のうちの、会心のイラスト部門。
はい。
ここについて喋ってみたいな。
そうですね。
思いました。
ようやく絵の話が。できますね。
前回の、お誘いはですね、なんとなしにこうドラクエの絵語りたいみたいな、騙し討ちみたいな、まさに。
そうですよ。もう完全に、何アストルティア創世記とか完全に用意してましたからね。
なので、今日は、その絵について。
はい。
これね、大事なことなんですけど。
はい。
俺ってさ、
うん。
絵心ないんすよ。
そういえば、ケドロさんの絵って見たことない
ような。描くも描かないもないっすわ。ないもん。
書いてみたらどうなるか的な。
書いてみると、すべてが平面で書くので。
ほう。
立体で書けない人間なので。
まあ、絵っていうのは平面に書くから。
いやいや、いや、ペターってした絵描きますよな。
ほうほうほうほう。
なんか立体の影もない。
スライム1個ぐらい書いてみてほしいです
けど、ね。今度ね、今度見てますわ。
うん。
スライムぐらいだったらまだいいですよね。
ね、スライムはいけるでしょ
う。
は
い
は
い、まあ、いうことで、ちょっとね、この絵については、もうやっぱ俺一人で語れないです。
まあ、一人ではね、ちょっと寂しいしね、うん。
なので、やっぱアドバイザーが欲しいなと。
いや、そんな偉そうにしちゃっていいんですか？
なので、今日はちょっと、俺、ちょっと、もう、なんですか、もう、すがって。
やった。ちょっと、ケンタロウさんに頼られるポジションに来ましたね。
スリしてですね。ちょっとおしゃべりしたいと思いますので、
はい、
今日はよろしくお願いします。
はい、お願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。
はい、お願いします。
はい、なんたって今日一番最初にしゃべりたいのは、
はい、
そのユンユンさん本人。
ほうほう
じゃねえよ、もうユンユンさんのご投稿されたやつがですね、
はい、
なんと2作品もあって。
そうなんですよ。
うん。
2作品を、メインのキャラと、うん、サブのキャラのユンユンと、まあ、カタカナとひらがなで、まあ、分けてるんですけど、
はい、
そのキャラクターごとに、うん、送った方がいいんかなと思って、もう、持ってた絵をちょっとだけ変えて、うん、時間もなかったんでね、うん、結構ギリギリに送って、ダンちゃうことかな。うん。なのでパパッと送らせてもらいました。う
ん、これさ、まずお聞きしたいんですけど。
はい。
ほら、ほら、写真コンテストみたいに。
はい。
この中から優秀賞みたいなのが選ばれる感じだったと思ってましたね。
いや、そんなことないと思ってました。なんかなんなら応募したら全員載せてもらえるぐらいに。
そうなんだ、そうなんだ。やっぱそういう風なちょっと認識の違いがあったわけか。
うん、思ってました。
そうかそうか。
ただ、若干のなんていうかな、審査的なのはあるって書いてたような気がします。
うん、まあそれは結局、うん、倫理的にどうかこういう話もありますよね。
多分そういう感じやと思うんですけどね。だからなんか8周年をまあ盛り上げよう的な趣旨やと思うんで、まあほとんど送ったら送った分載せてもらえるんやろうなとはなんとなく思ってました。
実質そういうそれぐらいのやっぱかなり大多数出てますもんね。
そうですよね。今もページ食ってももう何ページ分あるかわからんぐらいありますもんね。
はい。というわけで皆さんもちょっとリンク貼っときますので、これ見ながら、はい、ただしですね、 今日ユニューさんと俺もがもうそうなんですけど、
うん、
あのランダムでこう配置変わるんですよね。
そうなんですよね。開くたんびに配置が変わるようになってるんですよ。
のでちょっと聞きながらですね、あの止めてもらうちょっと工夫は必要かもしれないね。
そうですね、
はい、はい、というわけでどれまずじゃあユニューさんの2作品喋ってみようか。
はい、ありがとうございます。
どっちがいいかな。じゃあね、
はい、
どっちが喋りたいですか。
あの書くのが古い方から、うん、書いたのが古い方からしようかなと思うんですけど、
はい、
カタカナのユンユンの方で、
はい、
女の子が一人のやつですね、うん、初めてのカンストっていうタイトルをつけてる絵なんですけど、はいはいはいはい、これあのちょっとクリックして大きくしてもらったらわかるかと思うんですけど、うん、
今拡大しました。
はい、あの過去にね、私、ま、ドラクエ初期からやってるんですけど、
うん、
まあ言うたら8年やってるんですけど、うん、カンストレベルのカンストって、
うん、
あの1回だけあるんですよ。
ほう、
うんうん、でその時にすっごい嬉しくって、うん、でなんか記念に残したいなって思って、
うん、
でその時頑張って着てた装備をその時のカンストした瞬間の服を描いとこうと思って、でその装備を描いた絵ですね。
これはつまりなんだ、レベルいくつの、
80、90ぐらいやったと思うんですけど、
あのカンストしたと。
そう、1回だけ。でもそれも、
うん、
瞬間的なものでした。
その後すぐレベルキャップが上がった。
その1週間ないぐらいかにもうレベ天井がまた92とかになったんですよ。だからほんまの一瞬でしたね。
なるほど、
うん、それ以来もうカンストはないです。
でもその瞬間の記念を書き留めとくという、
はい、そうですそうです。もうすごいね、泣くほど嬉しかったんですよね。もう本当にへっぽこでやってきてるんで、もうそんなことが自分にできるなんてみたいなぐらい。もちろん、うん、なんていうの、特訓は別ですよ、
うん、
特訓なしでね、
うん
うん、でこの時はね、まだデジタル絵をやってなかったので、アナログで書いてますね。
実際ちょっと拡大して 見させてもらうと、これ色鉛筆ですか。これ
そうですね、鉛筆で、うん、下書きして、ほんで水彩で、透明水彩の絵の具で塗って、でその上に色鉛筆を重ねてるって感じですね。
へ
え、だからもうほぼほぼアナログなんですけど、ただ合成してるんですよ。本当はね、ちょっと武器とかの手から上とか、
うん、
書いてなかったんで、うん、別で書いてそれを合成したりとかはグラフィック加工はしてるんですけど、
へ、
うん、なのでアナログとアナログを組み合わせた感じでは書いてるんですけどね。
おー、
はい、
ま
あ、懐かしいですね。で応募するときにもう一枚の方を先に応募したんですよ、
うん、
で、まあ、あと 2,3 日時間があるから、もし時間があるんやったら、まあ、もう一枚ぐらい別のキャラから出そうかなと思って、
うん、
でも一から書くのもねちょっとしんどいし、まあ、忙しいから、
うん、
まあ、過去に書いた絵でなんか記念になるものないかなと思って探したのがこれでしたね。
ほうほうほう、
はい、懐かしい絵です。
こういうのがね、だからそれなんですよ、はい、パッて書けないじゃないですか俺。悲しいから。
いや、もう多分誰でもパッとは書けないです、まあ、これもまあまあ時間かけて書いてますからね。
なるほど、
うん、だからね、なんかこう普段からやっぱり書きためとくっていうんですかね、うん、書いてるのって、
うん、
まあ、なんか無駄にならへんねんなってちょっとこの時思いました。今見たなんか合成箇所がすごい気になるわ。
ああ、やっぱりそれ制作者だからもんでしょ。
そうそうそう。でもね、この斧かななんか持ってる右手あるじゃないですか。
はいはい、
これの型のところから 急に色が変わってるでしょう。
はいはいはい。
あのグレーの部分がちょっと白っぽく包帯みたいな感じになってここで合成してますね。
それ言わんでええことを。なるほどね。
怪しい。あ、うん、はい、ここを付け足したところですね、はい、
そうか。なるほど、ね、でもテクニックの光るあれじゃないですか、イラスト。
いやいや、なんか普段ねアナログの絵をまあ一番描いてるんで、うん、デジタルよりはまああれかな、自分らしい絵かなと思ってます。
ユンユンさんってあの教えてらっしゃるんです
か。あ、そうそう、一応ねカルチャーとかで、
そういうのはやはりこのこういうタッチの仕方というか教えてる。
うん、ちょっとちゃうけど、まあまあ系統としてはこの感じですね。
いわゆるデジタル絵ではなくてアナログな描き方っていうの。そう
です、
そう
です、アナログですね。下書きなしでも、あの鉛筆も使わずに、
はいはい
はい、あのペンで描くっていう。
へ
え、まあ風景とか物とか食べ物とか何でも描きますけど、だからこういうキャラっていうのがあの一番描かないですね、あの普段は。うん、だからこういうキャラクター的なのはもうあのこういうドラクエの絵描くときがほとんどかな。
うん、でもなんかいいですね、もう85なんてのははるか向こうかもしれないですけど、はるか彼方の時だし。うん、実際ユーユーさんももう100超えてるわけでしょ。実際
超えてるのもある。
なるでしょ。だからそういうふうにもう要は過去のことですけど、
そうですね、
そのなんだろう、やっぱ今回のその題材、
うん、
あの8周年だっていうね、
はい、
8年間の間の思いの一つだっていう意味では非常に題材に沿ってる形じゃないの。
あ、確かにそう言われればそうかもしれへん ね。
そういうなんかことでいいんじゃないですかね。
うん、なんかこうね節目になんか絵を描いててよかったなって思いました。
です、ね、
うん、
ある種ポッドキャストっていうのもその8年間のこう音声部門とかあればいいんですけどね。
ああ、ほんまですよね。でもブログ部門とかやったらいっぱいそうやけど、ね、音声はかなり少ないんちゃいます。
まあその中で6年間続けてるっていうね。
そうですよ。
どうですかね。
もうだってドラクエだけのね音声配信って数えるほどしかないですからね。
そうですね、
うん、うん、
はい、
まあ、まだまだ続けてほしいところです。はい、
はい、もう一作品。
はい
はい、今度ひらがなゆんゆんさんの方
を見て。そうですね、あ、見つけた見つけた、はい、タイトルの方が毎日が大冒険っていう、うん、これがあのデジタル絵の方で、iPad で描きました。
今拡大してみよう、見てますけど、
はいはい、
やっぱ全然さっきのとタッチも違いますね。
そうなんですよね、ようやくデジタルデビューしましてですね、いつやったかな、1年か2年1年前ぐらいやったかな、 iPad を買いまして、うん、まあ、デジタルはね普段あのグラフィックデザイナーしてるんで、うん、あの絵も教えてますけどデザイナーのもしてるからあの、まあ、得意っちゃ得意なんですけど、うん、この絵を描くっていうねそのペンシル、うん、デジタルペンシル持ってっていうのはもうほぼほぼこの 1,2 年のことなので、はい、あのようやく日の目を見ることができました。
かなりその何ですか、このデジタル、まあ、特に iPad とか、
はい、
うちの息子も今使ってる Surface とか、PC とかね、あ、これもタッチ、あの、ペンが使って、
できる。
絵も描けるやつなんですけど、
うんうん、
このデジタルの絵っていうのは、こう、はい、まあ、要は先ほどのアナログの絵を描いてもらった、そのユンユンさん、うん、
はい、
長年当然アナログで書いてたと思うんですけど、
はい、
パッとこう変わった、もう要はその材料が変わった時に、
はいはい、
あれこれちょっとちゃうなとかって思わなかったんです
か。いやー、なんかあの魔法の道具かなって思いましたけどね。
あ、そうですか。
うん、これあったら私何でもできるわって思いました。だってアナログはもっと元に戻したりできないじゃないですか、
うん、
もう前に進むしかないんですよアナログって、
うん、
でもデジタルってどんだけでも、うん、あの過去に戻れるんですよね、
うん、
まあ、どんだけでも言うたらあれやけど、まあ、ある程度その失敗をせえへんようにやり直しを何回でもできるようになってるんですよ、
は
あ、なのでもうこんなんあったら誰でも何でも書けるやんって、あの使い方さえ覚えてしまったらね。
だ
からもう私なんかもう漫画家とかなれそうな気になってますもんねこれさえあればみたいな。しかし魔法のトーク、
いろんな詰め込まれ方されたりじゃないですか。毎日が大冒険。
あ、これね、この絵ですね、うん、これね実はあの私 の, あのポッドキャストをやってるんですけど、うん、あのユンユン白書っていう番組の方 の,、うん、あの200回記念のアートワークとして書いたんですよ最初。うん、なんかあのちょっとアートワークがずっと子供が描いたあのモンスターの絵を使ってたんですけど、うん、まああれあれで気に入ってたんですけど、ちょっと記念にアートワーク自分で描いてみようかなと思って、うん、で描き始めたのがこの絵だったんですよね。で応募するときにあのちょっとこのままでは出すのはちょっと良くない、良くないっていうか、ちょっと変えた方がいいなっていう箇所が何箇所かあって、うん、あの、ツイッターの方とか私の番組の方で、この、あの、ポッドキャスト用に書いた映画見れるんですけど、うん、あの、見比べていただくとちょっと、あの、間違い探し的にね、あの、どこを変えたか分かるかなと思うんですけど、
うん、
まず、元絵の方は、あの、今左手に、あの、革の盾を持ってるんですけど、
はいはいはい、
これ、あの、マイクを持ってたんですよ。
ああ、なるほど。
うん、実は、ポッドキャストっていうのを分からせるために、うん、マイクで、その、口元にね、マイクを持ってる形やったんですね。
うんうん、
で、それは、ちょっとこう、8周年には合わへんなと思って、でなんでマイクやねんってなるなと思って、
うん、
まあ、そこはまずちょっと初期装備を持たせようって思って、で、まあ、革の盾を、
うん、
革やったかな、うん、に変えたんですね、
うん、
で、あと装備であのハートのメガネサングラスしてるんですけど、うん、これ何やったかな、ふわふわメガネやったかな、これを、つけてなかったんです。
これあれですよね、ユンユン白書のユンユンさんのツイッターの、
はい、
あの上の絵ありますよね。
あ、そうですね、
ここのあの黒のシルクハットかぶってるのがユンユンさんのキャラクターの、だから赤縁の丸眼鏡だったのかな。
そうですね、
なるほどね。
私自分の見やんと分からへんな、
うん、
そうやちょっと待ってくださいね、自分のブログを見よう、
うん、
はい、そこを変えたっていうのと、うん、あとペロペロキャンディーの、ペロリンステッキこれもなかったんですけど
背中についてるんですね。
そうです、これもちょっとあれ武器がないとちょっと困るなと思って、
はい、
腕武器を入れたっていうのと、あとあの背景なんですけどね、
うん、
背景をあの最初あのアートワークの方はあのどこでもないどこかにしてたんですよ、
うん、
適当な感じで、
うん、
でもあこれちょっと8周年にどこでもないとこはあかんなと思って、
うん、
やっぱりちょっとドラクエに沿った方がいいやろうなと思って、これどこかわかります？
忍者のとこでしょ。
あー、そうそうそう、さすが。そうです、あのちょっと海があってで塔みたいなんがあって、うん、っていうところをあの当てはめて
冒険館って感じですね。
そうです、忍者の塔のあたりに、だからこの洞窟はちょっと実際ないと思うんやけども、うん、まあ、そっから忍者の塔を見てるっていう感じの、うん、まあ、もちろんジープなんかないしねでもこうね、
ドルボードっていう
会社、車の書き換えのはちょっと時間がなかったんですよねだからもうちょっとここは目つぶってくれと思って
冒険館でいいんじゃないですか。
そうそうそうそう、
つまり何、うん、背景の部分、まあ、キャラクターもちょっと若干造形加えてるのもあるけど、
はい、
あの若干そのやっぱ車とユンユンのキャラクターのタッチと背景のタッチが違うのはそういう意味なんですね、は
い、そうですね。
でもこれがやっぱりデジタルならせる技なんだ。
そうなんですよ。
は
あ、そう、あとあの寝室あの あの車につけてるナンバープレートも、うん、あの新数2012から8月2日というのは、ああ、あの始まドラクエ10が始まった日に変えてますね。ああ、
こういう小技好きっす
これはあのポッドキャストのアートワークは私のポッドキャスト始めた日になってるんですよ。
なるほどね、
うん、そこも変えました。はい、小技をあちこち使いましたよ。
なるほど。つまりその装備変えたりもやっぱりデジタルがなせる技なんだ。
そうですそうです。
はあ、
ちょっと苦労、多少苦労しましたけど、もう一から書くよりはもう全然、うん、楽だからね。
すごいもんですね、
うん、だから時間がない中でやっぱり応募したいっていうのがあったんで、
うん、まあ、この日差しの、はい、なんつうのこの光がポワってして、ところどころ、
はいはい、入ってきて。
これは何か、なんかフィルターかなんかあるんですか？
これね、あの、上から、まあ、レイヤーって言って、1枚重ねて、あの、影の、うん、あの、レイヤーっていうのを重ねて、うん、で、まあ、あの、切り抜いてる感じですかね。
これもでも、うん、やっぱ、ユンユンさんの、その、タッチでやってるわけ。
まあ、ペンでちゃちゃちゃとこうブラシ使ってって感じですかね。この辺明るくしようとか、この辺は影のままにしようとか、あの適当にやってますこの日差しが入るとこの見えてない右側の奥にもなんかこうなんていうかな、木漏れ日が入るような、うん、あの窓とか、うん、あの空いてるところがあるんやなって感じさせるじゃないですか、うん、そしたらなんか右側にも奥行きを勝手に感じちゃうんですよね、人間って。うん。
まあ。
だから。
この、しかしキャラクターもね。
はい。
あの、いつも、まあ、偶然にもこう、インしてるとき、お会いするユンユンさん。
はい。
もうどこかが、なんかおかしい装備してるじゃないですか。
なんでですの。
なんかおかしい装備してるんですよ。
真面目にしてるじゃないですか。
全然季節じゃないのにサメつけてみたりとかさ外せー言うたことありますけど。
ありますね。
そのね、若干のちぐはぐ感、
うんうん、
このメタスラ T シャツこれいいな
そう、あ、これのねメタスラ T シャツのねあのスカーフ、うん、ここも変えました。
あ、首周りね。
そうそこはもうちゃうかったんですよ、赤にしてたかな元はね。
あ、でもなんか、あ、ユニのこんな可愛いドア子だっけかなと思いながらも。
そうですよ。そうですよ。
そうですか。
いつ見ても可愛いんですよ、ドア子は。
そうですか。その辺は、ね、あのさらっとスルーしますけど。
まあ、あの元ネタ的にはあのドクタースランプあられちゃんのね雰囲気を出したくって、うん、自分のキャラに変えた
鳥山風のね。
そうです。
あの。そうです。そうですよ。確かにあの、なんかバイクとかさ、
うんうん、
組み合わせますよね、あの人ね。
そうです、そうです。あれがすっごい好きで、うん、で、ちょっとどっか、あの、やっぱりドラクエって言えば、キャラクターって言えば鳥山明さんなんで、うん、あの、どっかそういう要素をね、感じさせたいな
って。偶然にも、この乗ってる、座ってるジープがですよ。
はい。
なんとなしに鳥山明が使いそうな感じ。
でしょ？
うん。コミカルな、なんか、あの、なんだろう。あのフォルムをした車みたいな部分。
そうそうそう。なんかだからジープ探、なんかこういうね鳥山さん描きそうな車っていうので、あの検索したんですよ。
なるほど。
で何の車か知らんけど、あの描いた後にこれジープって言われて、うん、ツイッターかなんかで、うん、あ、ジープっていうやつなんやみたいな。
そう。
そんな程度ですけどね。
しかしこうまあ先ほどのね、
はい、
1枚目とまた対極的な。そして、うん、これまた、そのユンユンさん自身の、
はい、
その、まあ、それは、あの、最初の、カタカナユンユンさんの作品に関しては、やはり、レベル85っていうのが表す通り、
はいはい。
もう過去じゃないですか。
そうですね。
それに対して、やっぱりもうテクノロジーの進化と、タッチの進化と、
うん、
うん、そういったところも全然違う、この、ユンユンさんの、あのなんだ8年間の歴史みたいなのを見える感じもある。
これねもう本当に毎日が大冒険っていうことはもうこれから先も毎日遊びたいっていう気持ちを、うん、あの伝えたかったんですよね、あのドラクエ10のスタッフの方に。
そうですね、
毎日 まあ本当は毎日遊べてないけど、毎日この世界にいる気分にはなってるんですよ、やっぱどっかで、
うん、
あの私のキャラがいるっていうね、
そこにいる
の、その点の中に、
うんうん、
それをもう伝えたかった感謝の気持ちというかね、うん、あともっと長く遊びたいっていうのとね。
いや、うん、ユンユンさんのツイッターの 見る限りね、なんか毎度毎度忙しそうじゃないですか。
そうですね。
その中でちょっとね、私に美味しいもの食べさせてくれてもゲーム一晩ぐらいしてもいいよねって言うじゃないですか。
言いますね。
あの現れはね、やっぱりいい。うん、そういうそのゆとりとか、そのなんですか、癒しを求めるというのは大事なんじゃないですか。
うん、もうね、本当そろそろ一日ドラクエに入り浸りたいんですけどね、なかなかですね。
時間作ってください。
本当ですね、
はい。まあ、いずれにしても、はい、まずね、ね、掲載の方2作品も出てましたし、
はい、まあ、でも多分送ったら送っただけ乗るんちゃいますかね。
よっぽど、うん、とはいうもののね、やっぱ見つけたとき、ああ、この人、知り合いやわ、みたいな感じになりましたから。
ああ、よかった、嬉しいです。うん、他の方の見てても思いますよね。
そう、
うん、これ知ってはる人や、みたいなね。
はい。
ドワラジ
ー。というわけで、いい振りをいただきましたので、
はい。
ちょっとね、他の、イラスト分も多数の応募がありますので、
そうですね、これ何点ぐらいあるんやろうね、100点ぐらいありそうですよ ね、
で、
う
ん、全部1個ずつなんてできないので、
そうですね、
こう2人でこう見ながらですね、
はい、
ちょっと投稿者の名前をと作品名、ね、でちょっとアップして、はい、大きくして見ながらやってみようかな。
はい、
まずね、ちょっと気になるところいきましょうか。
うん、
なんせまあ身内みたいなもんですよ。
そうですよ。
まずテイタンさん。
はい、テイタンさん。
はい。いや、いつも感想もありがとうございます。
はい。
もうね、
うん。8周年乾杯っていうことでね、いっぱいキャラクター乗ってますね。
はいはい。知った顔ばかり。
うん、そうですそうです。これポッドキャストのハンドンダ話でしたかね。
はい。
のアートワークに使われてるんでしたかね。
嬉しいことにですね、数人、あれです。ドアラジュユニフォームで。
そうですね。
いただいてますね。
道具使いの。
そうです。
かな。
はい。
はい。
水色の。
そうです、そうです。
ジャケット着ている感じですね。
もうテータンさん、なんかなかなか応募するのに結構躊躇されてて、うん、もう早よ出せばいいのにって言ってもう過去の作品出しちゃいなさいよみたいな。
でもテイタンさんって見る限りですよ、うん、
はい、
コンセプトを伝わった後、
うん、
書き込みに入るのってすごく早いんでしょ。
うんうんうんうん、そうですね。
おう、あれはやっぱ才能ですよね。
うん、なんか本当に一個一個丁寧にキャラクター一人一人ちゃんとなんかキャラの個性を引き立てるような、
うん
うん、どの絵もね描いてはるんですごいなって。この組み合わせ方もすごい面白いですよね。みんなビールかな、これね、乾杯やからお茶じゃないやと思うけどビール持ってて、
確かこれ覚えてるの、これ確かね、テイタさんドワーフか、
うん、
プックリポに限るみたいな確か応募したと思います。
そうだったんですね。
だからそれに限定されてる。
そうだね、
うん、
ほんまや、うん、あれ残念ながらあれですね、ケンタロウさんいないですね。
そうですね
残念あ、でも川又さんかな、これは。
そうですね、右側、うん、うん、
で兄さんもいますね。
そうですね、
うんうんうん、
はい、はい、
みんな可愛らしいです ね。これ見た時ちょっと嬉しかったですね、やっぱり。あ、まあ身内が
そうそうそう
なりますよね、テンションちょっと上がりますよね。
はい、
うん、
はい、他はですね、
はい、
もう一方のドアラジ絡みで、
ほいほいほい、
今私がそこにテイタさんの作品いなかったんですけど、
はい、
投稿者ガルタンさん。
はい。ひらがなでガルタン。
そうですね。
ね。
爆走ドルボードグランプリ。
はい。ね、ちょっと待ってください。私のがだいぶクランと出てこないっていう。
うん。
ありました、ありました。はい。
ね、ドルボードグランプリのレース。
うん、
で、このガルタさん、かつて 3DCG 界でね、
はい、
で出演いただいてお話いただきましたけど、
もう CG なんですよね、これ。
そうなんですよね。
だからもう、なんていうのかな、もうメカとかがすごい、
そうですね、
細かい。
うん。
うん、でもう、なんか全然狂ってないですよね、その、なんていうのかな。構図って言わへんかな、一個一個が多分どういう角度にしても、うん、まあ、絵やったらこう歪んでるとかね、中心が おかしいとかね、いろいろあるんやけども、 3DCG やからどんな形にしても狂いがないもんね。
うん、
うん、
あとこれ奥カメラの位置みたいなもんじゃないですかね。
ああ、そうそう、これでも一個一個のキャラクターの配置とかそういうのはもうセンスですよね。
なるほどね。
うん。だからなんかちゃんと中心に来るキャラクターに焦点当てて、左側の方にちょっと ぼかし入れてるっていうかな、バイクの左端のバイクの人の砂ぼこり、
はいはいはい、
みたいなのも表現されてますよね。うん。これ砂漠やから走ってる、うん、ドルボード走ってるところが、うん、ちょっとそういう砂煙も考えてはりますね。
半分以上浮遊してますからね。あ、確かに設置してるのはバイクだけなんだ。
確かに。
うん、なるほど。うん、で奥には俺がいます。
そうそう。すごいねこれ。
ありがとうございます。
よかったね、作ってもらっといて。
本当ですよ。もうね、このケンタロスのキャラクターいっぱい使ってもらって、今もね、アイコンで使わせてもらってるんですけど、ツイッターのアイコンでね。あれですよ、ガルタさん作ってもらった、このケンタロスモデルに、ホテイモデルのギターを持たせてもらってるんですよ。
もう、役得やね。
本当ですよ。重ね重ねありがとうございます。
本当ですよね。これもう、ケンタロスさんの乗ってる、なんか乗り物が一番凝ってるんちゃいますか？
これ、あれでしょ、多分。バージョン4で訪れた、
うんうん、
過去のウルベア帝国
ですね。で、あの時にこういうのがありましたかね。
そうそうそうそう。
うん。一番凝ってて、これ作るの大変やと思いますよ、CG で。です
ね。で、結局全部のパーツを作ってからってこと
ですよね、きっと。
同じくあれですよ。
うん、
まあ、ガルタさん、ちょっと一緒に語りますけど、
はい。
ニュース探せるかな。投稿者、ボンバーマンさんっていうのがあるんですけど。
ボンバーマンさん。カタカナですか？
そうです。
カタカナで。はい。ちょっと探しとくので、
喋ってみましょうか。
話しといてください。うん、はい。
猛攻、魔人兵、ゼード。
うんうん。魔人兵っていうことは、
ロボット。
機械系。
そうです。これ、ほぼ間違いなく、ガルタンさん、同一人物。
ありました。あ、そうなんです、ね。
はい。だって、この CG で戦ってましたから。
さすが。
はい。これ、ウルベア魔人兵を、
うん、
オリジナルで、改造されたんですよね。
すごい、かっこいい、なんか試作機って書いてますね。
うん、こんな飛ばないですから。
ゼード、うん、すごいな。なんかちょっと宇宙で戦ってる的な感じですけど、なんかちょっとガンダム的なね。
これ確かにこのゼード変形するんですよ。ムービー作って、
うん、
実際ちょっと戦闘してる様子、
うんうん、
CG アニメ作ってるんですよ。
こう
凝ってますよ。これ一シーン切り取ってもこのかっこよさですよね。
すごいなぁ。
なんならこれイラスト部門違うて、立体物部門ちゃうんかと思いますけど。
ですよね。立体にも出せそうな感じですよね。
うん、
いやでも多分、さあな、実際の立体の写真とかじゃないから、まあ二次元になるんかな
ぁ。ですからね。
ね。これ、 使って、3D プリントってあるじゃないですか、うんうん、今。あんなん作れるんちゃいますかね。
ということですよ、ガルタンさん。
いくらするか知らへんけど、はい、ね、うん、できそう。
見よ、ウルベアの科学力、技術力、うん、バンダイのプラモデルみたいな感じですかね。
いや、でもほんまにここまでできてたら、全然作れそうだけどな。うん、
いや、相変わらず完成度も高いですよ、この
人。うん、素晴らしい。すごいな、これ。はい、もう本当、どんぐらい、CG 作ったことがないんで、どんぐらいの手間と時間とかね。
う
ん、
そうそう。今日、その、ね、ユンユンさんに聞いてみたいのは、
うん、
自分のほら、絵のタッチとか、その、はい、まあ、先ほど のアナログからデジタルみたいな話もしたんですけど、うんうんうんうん、その、今やその、なんだ、いわゆる 2D の絵とは限らないわけですよね。
はい。
だからそういったその作り方の進化っていうのも違ったりするし、うん、私これは描けないなっていうのあるじゃないですか。
うんうんうん、
そういうのを聞いてみたんですね。
ああ。
どうですか、ユンユンさん。なんかこう、私これ、なんか好きな絵ですわ、とかいうのがあれば。
これね、私ね、同じ水彩なんですけど、うん、こんな絵描けへんわっていうすごい尊敬してる方がいらっしゃって、うん、その方を応募されてるんですけど、うん、それはいつかの物語っていうタイトルで、うん、リンネさんっていうね、
リンネさん、
はい、
今度は俺が
そうですね、LIIN、
あ、はいはい、探しました
っていう方の、
これはすごい、はい、作品なん
ですけど、この方デジタルもされるし、うん、アナログもされる方なんですけど、
うん、
ツイッターでね、ちょっとつながりがあって、喋ったことはほとんどないんですけど、YouTube もされていて、YouTube でね、時々、制作画面とかを出して、おしゃべりしながら、配信されている方なんですね。
うん、
で、ゲームの配信もされてるんやけど、絵の配信もされてるので、たまにちょっと覗きに行かせてもらってるんです。
うん。
うん、で、この方の絵がね、本当になんか、ドラクエがもうめっちゃ好きっていうのがね、いつも伝わってくるんですよ。もう、自分のキャラクターに、なんかこう、性格をつけてたりとか、うん、もうなんか、ストーリーがあるんですよね、絵の中に。
うん、
この方のね、絵はもう本当にすっごいいつも綺麗やし、細かいところまでね、なんか完璧っていうか、うん、もうプロですねっていう気がしますけどね。
これ細かい、
多分プロだと思うんですけど、
細かいとこ見てもですよ、
うん、
まあ、まずその自分のキャラクターですよね、
はい、
この映写機で、
うん、
過去の物語、こんなのあったねっていうのを思い出しながらっていうようなシーンだった
な。そうなんですよね。で、後ろにこうね、写真みたいなのがたくさん貼り付けてあって。
これもね、
うん、
多分ね、まあ、それが多分デジタルでも処理してるのかなと思うんですけど、
うんうん、
いろんなシーン見るじゃないですか。
うん、
で、ざーっと見ても、バージョン1から5まであるんですよね。
もうすごい。ほんまや。
でしょ？
まやね。
キュルルもいるし。
いるいる。
もう、ね、魔族の。
あ、ほんまやね。
いるでしょ？
うんうんうん。本当になんか、あ、このシーン、あの時のとかいうのが全部挟まっててますよね。
うん。
うん、アルベ王女もいるし。うん。
なんだったら、オフラインのもいますし。
あ、そうです。本当ですね。亀様もいますね。
あと、地味なんですけど、
うん、
8周年じゃないですか。
うんうんうん、
ナスビナーラの、頭。
あ、ほんまや、ほんまや、8になってる。っていうことはですよ、これ、うん、8周年のために描いた絵なんですね。
っていうことなんでしょうね。
映写機の丸も8に見えるもんね。
ほんとだ。
これ、8周年のこの、うん、募集をかけて1ヶ月ちょいしかなかったと思うんですよ、確か、うん、締め切りまでに、うんうん、だからこんだけのクオリティでこんだけの絵を描こうと思ったらめっちゃすごいと思いますね。私 かけないですね、1ヶ月かけても。
このさ、タッチっていうか、
うん、
この、なんですか、その、セピアっぽい感じっていうのが、うんうんうん、何かこう、これはだからこのリーネさんの、あれなの、うん、その、タッチだけなんですかね。
いやー、うん、でも、大体こういう、なんていうかな、こういうこともできる人です。
ほうほうほ
う。うん。もういろんな絵はあるんやけども、うん、こういうこともできる。これ多分ね、デジタルで描いてはるんちゃうかなと思いますね。デジタルですね。うん。やけど、アナログも素晴らしいんですよ。同じようにちょっと、セピアっぽい感じで描いたりとか、うん、あんまり原色ばっかりっていう感じじゃないんですけど、うん、本赤とね、絵のアカウントと、このドラクエ10用裏垢みたいな両方あって、うん、どっちも素晴らしいんで、ぜひ皆さんね、見に行ってほしいですね。もうフォロワーの数が万いってると思いますね。
へえ、ちょっとお芋探してみます。
うん、ぜひ覗いてみてください。私も時々行ってます。
へ
え、はい。他の方の絵もちょっと見てみましょうか。私ね、一個すごいなって思ってらっしゃる方がもう一人いらっしゃって、
うん、
投稿者、マルコさん。
お、
千の姿を祝福に変えてっていうタイトルの方なんですけど、
うん、
これ、ユナティをね、
うん、
ずっと毎日書いてらっしゃる方なんですよね。
はい。よく存じてます。
はい、
時々お遊びすることもありますし。
あ、本当ですか。うん、私全然関わったことはないんですけども、いつも拝見はしてるんです。 A の方はね、うん、ユナティ愛にあふれてる方 で、うん、でこ の、 応募された絵が、その過去に今まで描いた千ユナティで作成したモザイクアートになってるんですよね、
うん、だから必ずこれはできるだけ大きなもので拡大して見てたい、
うん、そうですね。これ一つ一つがその写真の寄せ集めみたいな感じで、ユナティからユナティを作るみたいな、
すごいですね、
感じですよね。もうこれは本当にね、ユナティが大好きっていうのと、ドラクエ大好きっていうのが、スタッフさんひしひしと伝わったんちゃうかなと思ってます、うん。もう、
魔法戦士といえば、ユナティといえば、マルコさんっていうぐらいの知名度ですから。
ですよね。うんうん、もうこれもなんかもうちょっと鳥肌立ちましたね。
なるほどね。
はい。
まあ、マルコさんでないとできない作品ですよね。
ですね。これは本当そうだと思います。素晴らしい。
同じくね、
うん、
これもドアラジ絡みではあるんですけど、
はい、
このキャラ愛っていうのが出てくるやつ、
うんうんうん、
なんですけど、どこ行った？どこ行った？ね、出てこないぞ。見失ったぞ。
うん。どなたでしょう？
マノさん、プクリポトランプってやつ。
ちょっと待ってくださいね。あ、このか、プクリポトランプかな。
はい。
はい、見つけました。
左下にジョーカー、ナブレット団長でしょ。
はい、いますね。
ナブレット団長の新エテみたいな。
好きなんですね。
あ、ナブレット団長をいかにしてもアストルティアプリン、なんですか。うん、ベスト8に、
はい、
決勝戦まで残らせたいとか、そういう、こう、命をかけるような、かけるとか、命を削るような応募をしてる。
はあ、すごい。もう、うん、トランプがいっぱい散らばってるんやけど、全部に、プクリポのキャラクターが書いてあるっていう作品ですね。
バージョン1から、バージョン4ぐらいまでかな。出てくる、
うんうん
うん、知らない人がいないであろうプクリポの数なんですよ。
そうですね。こんだけ結構プクリポのキャラクターっていたんですね。
全員表情豊かですわ。
そうですね。
クラブのキング以外ね。
クラブのキング、あ
プーポッパン、プーポッパン王ですかね。
ですね。もう芋をよれよれな感じが出てますね。プクリポキャラ濃いな。
これあれでしょうか。プクリポトランプを作ったの大富豪用に作ってくれという現れ。
ああ、それそうか。もう絶対そうですね。それ。欲しいっていうのがね、もう現れてますよね。
ね
これも、でもね、ほんとね、この作品展あってね、思ったのは、やっぱり、自分たちが、どんだけそのドラクエ10が好きかっていうのを伝えれる場ができたっていうのを、すっごい嬉しかったですね。ですね。
これはね、うん、とてもなんか、その人の質にもよるし。
うんうんうん。うん、
やっぱり、イラストで表す人、先ほどのね、オープニングで言ったように、うん、この後、その、写真とか、
うん、
立体物みたいなところっていうのも、あるんですけれども、
うんうんうん、
そういったもので現れるものとね。
うん。もう、ね、やったーって思いましたよね。このチャンスは逃すまいっていうね。
まして、ね、ユンユンさん、まさにそういう形で。
いや、だから本当ね、普段からこう、ツイッターに上げたりしても、スタッフに見てもらえるとは、限らないじゃないですか、うん、ハッシュタグつけたとて、うん、なので絶対に見てもらえるっていう場で、まあ、誰でも応募できて優越がつかないっていうのはこれなんか毎年なんかあったらいいなと思います ね、
いいですね、
うん、
ゆうさん
やっぱ優越、はい、
もう一個いいですか俺、
はい、どうぞどうぞ、
これ今日のタイミングで言わないとなと思
って、お
投稿者シアンさん、
シアンさん
祝X 君スタップ配信ってやつ。
お、ちょっと待ってくださいね。どこだ。ちょっと喋ってください。
はい。ですね。昨日の、
はい。
昨日、収録タイミングとして、昨日、DQ10TV が、
はい。ありましたね。
ありまして、うん、バージョン 5.3 の、情報があっていう話で、いろんなほら、ストーリーの話とか言ったんですけど、
うんうんうん、
目玉の一個。
はい。
ゆうゆうさん見られました？
私見てましたよ。
チャットで、スタンプが使えるようになると。
そうなんですよ。こんなことをしてくれるんや、と思いました。
で、この X 君スタンプ配信っていうのは、
うんうん、
このなんか予言を知ったかもね。
ですよね。この時ちょっとドキッとしちゃった
んですよ。そう、多分、運営はね、そう思ったと思いますし。なんなら、昨日発表されたデフォルトですか、
うん、
20、30種類近く出てるんですけど。
はいはいはい。
もうそのまま使っていいんちゃうのっていうのがありますよね。こんな感じ。
そうですよね。いやもう本当なんか、ちょっとこう、スタッフ、運営さんもね、なんか、使いやすさに寄り添ってくれたなと思って。うん、チャットしなくても済むっていうね、返事とかがね。
表情も伝わるしね。
うん。ただね、残念ながらね、ログインしてもね、チャットする機会がほとんどないんでね、私。ちょっと寂しいなって思ってるんですよね。本当に。
まあ実際、だからあれですよね、LINE 側にも同じスタンプを出してほしいぐらいですね。
ああ、そうですね、
うん。
欲しいですね。実際、まあ、使ってるっちゃ使ってるけど、新しく、また、ね、連動した感じのやつも欲しいですよね。
そうですね。
うん。はい、その他は気になる絵ありますか？
そうですね。あ、フエンドさんというか、これまた、二作品も出てるな。ヤンガスさん。
ちょっと待ってください、
ね。ドワーフつながりです。
お。
かっこいいドワーフを作る、ドワオを作るでおなじみ、ヤンガスです。
ヤンガス、あ、これか。
幻の風属戦。
あ、違うな。ガタラームズの方やった。
あ、ガタラームズもあるんじゃない？
ありますよね。
うん。
二つ出されてるんかな。
はいはいはい。
もう一個が見つからないぞ。これね、皆さんもこのサイトを見ながらね、ちょっと一緒に見てほしいですね、
は
い。
これは何ですか？このガタラームズにしても、この海賊船にしてもですよ。
うんうん、
これは何ですか？デジタル絵ですか？もう当然。
ちょっと待ってください。今ガタラームズに戻りますよ。ちょっと待って。ちょっとね、あっち行ったりこっち行ったりですね、これ。あったあったあった。これはデジタルやと思いますね。
ねえ。
うん、デジタルだと思います。はい。
この輪郭線くっきり入ってさ。
うんうんうん。この中、なんていうかな、エフェクトっていうんですか、うん、斧をガチャンってしたところの、
うん、
こういうところの効果っていうのは、なかなかアナログでは出せないですね。
なるほどね。
うん、ぼやっとした感じとかね。
なおかつ、一旦、実戦で描いたキャラクターとか武器に対して、後から重ねられるみたいな。
うん、うん、そうです、そうです。
なおかつ、下を隠蔽した形で出すっていうのは、やっぱデジタルでないか。
うん、無理ですね。で、後ろに、まあ、腕組んでるこのキャラ、うん、もうちょっと薄くなってるじゃないですか。うん、そういうのも簡単にできるんですよ。透明のパーセントがあって。
はいはいはい、
うん、なので、そういうのもちょっとアナログではやりにくいやつですね。
この人、いわゆる、ドア王の、ドレアをさせたらも
う、そうなんですね。
ドレアの、写真コンテストでも、まあ、割と常連さんでもあるし、私なんとって、なんですか、昨年まで、
はい、
やりましたけど、ドレスアップコンテスト、運営さんではなくてね、
うんうん、
ドアラジでも協賛をさせていただいて、
あ、そうなんですね。
うん、カエルーさんからのお誘いで、やった、はい、ドレスアップコンテストでもドア王の部門ではかなりこうかっこいいのを作ってくるんですよ。
へー、
いやこれセンスだな、
うん、もう絵の中のドア王もかっこいいですもんね。
そうでしょう。
なんかちょっといつものこうとぼけた感じのドア王じゃない感じ、う
ん、ねヤンガスさんのこと言ってるわけじゃないですけど、
うんうん、
今回のその何ですか、ドラゴンクエスト昨日の DQ10TV に先駆けて、
はい、
国勢調査の、データが出たんですけど、ほら、守備力のランキングとかって言うんですか。
はい、ありますね。
あれで、いろんな方が、例えば、守備力はパラディンのあるなんとかさんのキャラクターが、守備力これぐらいとかっていうのが当ててたんですけど、うんうん、おしゃれさ、
うん。
おしゃれさパラメーターで一番、優れたおしゃれさの数値出してた人は、
はい。
たった一人しかいなくて。ドワークの男だったそうです。
まさかのドワークでさ。
ドワガタラ大勝利っすよ。
すごい。いや、ちょっと意外な感じですよね。いや、ドワーフのね、ドワ王さんもおしゃれになってきたっていうことで。
これ、ちょっと、ユイさんに語ってもらいたいな、一個。
はい。
ケイさん、探してください。
ケイさん。タイトルどんな？
画量転生。
画量転生。ちょっと待ってくださいね。
ドラゴンの絵です。
ちょっと待ってください。これね、数が多いんでね。
スクロールが大変。
そう、ランダムなんでね、だいぶ時間かかる、これ。ちょっと喋ってください。
はい。
はい、
絵の中で のトリックアートなわけですよ。
ほうほうほう。
これどうやって描くんかなってずっと思ってるんですよ、いつも。
ちょっと待ってください。探されへんな。ちょっと、どこや。どこだ。
黒い赤いドラゴン。
あれ一番下まで来ちゃった。上の方かな。これね、同じ画面が出たらいいんですけどね。
黒いドラ、黒いバッグですね。
黒系で探そう。あ、ありました、ありました。上の方にありました。あ、すごい。
これ
は、
どうやって描いてるんですか？
ほんまですね。これ、ちょっと待って、これアナログやけど、
うん、
写真かな。これだから写真部門じゃなくイラストに持ってきてる。これね、
でもさ、
私も
下のさ、うん、このなんていうの、下と、あの、紙から出たって書いてますけど、この解説読むとね、はいはい、
うん、
か常闇の竜は紙の中から飛び出し、ウィングダイブをそのところに狂わせたっていう、はい、っていうの書いてるんですけど、この紙もさ、はい、紙の縁とかも見るとこれ、絵じゃないですか、これ。
え、絵ですか？いや、これ、ちょっと待ってね。老眼でね。絵かなこれ。ちょっとメガネかけますね。
これ、あの、単純にですよ。これ、レグナードを切り抜いて貼ってるんじゃないでしょ。
いや、ちゃいます、ちゃいます。ちょっと待って。これむずいな。なんか、と見なんですけど、うん、まあ、アナログで描いた絵を、うん、写真に撮ったようにも見えるんですよね。うん、けど、その下のその紙をの部分を見てみると、うん、影を描いてる気もしますね。影をアナログで書いてる、
はあ、
難しいな。これスキャンじゃないと思うので、
はい、
写真ちゃうかな。これ言ったらあかんかな。これも
あちょっとね、ちょっとあの、うん、
はい、
見つけました。
見つけました。
この人のツイッター見つけました。
お。
で、ちょっとが題材違うんですけど。
はいはい、
俺今ユンユンさんにダイレクトメッセージ送るんですよ。
はい、
ツイッター見れます？
はい、見れます。
どうやこれ。
あ、はいはいはい、うん、やっぱり思った通りですね。これアナログで書いてるんやけれども、うんうん、この応募するにあたっては多分写真に撮ってはると思います。
はぁ。
うん。多分。で、あの、書き方としては、私、書いたことはないんやけれども、この飛び出してる部分あるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
ここを、あの、実際に紙からあの飛び出して書くんですよ。
うん、
で、あの、よくガードレールとかに、あの絵とか描いたって、うん、なんかあの横真横から見たら何描いてるか分からへんけど、車で走ったりしたら絵に見えるみたいな、
はいはいはいはい、
あるじゃない、ああいう感じで、あの実際にはその飛び出てる部分が倍ぐらい長かったりするんですね。
つまり何、これはこの角度でないとってことです
か。うん、そうなんですよ。この
角度
だったらこう飛び出して見えるっていうのがあるんですね。それがトリックアウト あの書き方なんですけど、なのでちょっと右上の翼のところ、
うん、
ちょっと見てほしいんですけど、うん、若干ハサミで切った感じしません？
あ、なんか縁に細い白い線が見えますね。
でしょ？うん、それ切ってるんですよね。
はあ。
なので、飛び出してるように見えるんやけども、だからこれを、こう、スキャンして、まあ、普通、ね、アナログの絵やったらスキャンして応募するところなんですけど、それをすると、この角度からのスキャンってできないじゃないですか。
うん、
だから、多分、写真やと思うっていうのはそこですね。この角度からしかあかん。だから今ね、その私言っていいかなって言ったら、写真部分じゃなくていいんかなってちょっと思ったんですよ。でも実際は書いてるものやからいいんかなと思って。
いや、それ、いや、このツイッターをね、今送ったツイッターちょっと遡っていろいろ見ましたけど、
はい。
そもそもやっぱ絵がうまいですもん、この人。
そうですよ。もうそもそもですよね。いろんな表現する人いますね。
キラーマシーンとかのこのメカメカしい感じとかさ。
おお。普通に描いてもすごいむちゃくちゃうまい人ですね。っていうかもうプロでしょうっていう人やね。
ね、
いや、すごいな。しかも色鉛筆で。 あのこの画竜転生の、うん、あの神の方ではちょっと本当にアナログっぽく描いてるんやけど、出てきてる部分を見るとだんだんこうリアルに描いてるっていうね、
うん、
そこがちょっと憎らしいですよね。
この神側の方は薄く描いてる
って
、
うん、そうそうそう、いかにも絵って感じにしてる、でだんだんリアルに近づけていくっていうね、
あ
かっこいいじゃないですか。
いろんな技法の人もいっぱいいます ね、
ね、これ一個一個見ていくのもすっごい楽しいですね。
ね、
うん、
あとね、なんかね、あの今種族愛とかいうとこもあるんですけど、うんうん、そのフレンドさんとの思いみたいな、
うんうんうん、
あの、うん、イラストも結構ありますね。
そうですね、うん、やっぱりそれぞれの物語があるんでしょうね。
そうですね、
うん
うん、あ、面白い、あの
キュルルばっかり描く人とか
言いましたね今、うん、あの投稿者ヒーゴさん、
はい、
ガートランド兵士協会から良い子の皆さんへ、塗り絵ガートランドの花スピンドル兵士長という真っ白あの線画だけのやつですね。
おー、ちょっと待ってください探せないな塗り絵を作ってくれたと。
そうそうそうそう、
お
色一切ついてないです全部ひらがなで書いてレベルアップとか、
おね、ああ、あれは一番下でしたね。あ、これ本当の塗り絵みたい。
その、縁だけが濃くてね。
うんうんうん。ね、幼稚園の子たちが塗るような塗り絵。うん、いやー、いいじゃないですか、これめっちゃ可愛い。
アイディア書ですよね。
うん。これ本当に作れそうですよね、ちっちゃい子向けに、ね。
しかも、題材がスピンドル編集長
っていう、ね。そう、格好が、ポーズがあの格好です ね。くるっと回るときの。これいいですね。
面白いですね。
いやー面白い。どれ、なんかちっちゃい子がね、描いたようなイラストもあって、
ありましたね、
クレーンで描いたやつ、うん。パパが一番好きなモンスターっていうね、ユリアンさんから送られてますけど。うん、いやー可愛らしい、うんうん。いいですね。
うん、横に長い、
全部、そう、ありましたね。
なんか主要キャラクターをなんかずらりと並べたような。
はい。ムタさん。
ムタさん。
はい。これ、
これもっと拡大してみたいですね。
大きくしてみたいですね。多分、ものすごい、なんやろうけど、うん、ちょっと横長なんで、大きくパソコンでしても結構まだちっちゃいっていう、
ね。かもしれないですね。
うん。
せっかくのね、このムタさんのタッチっていうのが多分出てると思うので。
うんうんうん。ちょっと拡大も限界でできなかったですね。でもなんかすごいっていうのはなんとなくわかりますね。
ね、
うん、
いやー、いろいろ見させてもらいました。
はい、たくさんありますね、うん。まだまだ見たいですけど。
本当に数名の方のみちょっとおしゃべりさせていただきましたけど。
はい。
うん、他にもたくさんの作品ありますので。
そうですね、う
ん、皆さんお気に入りはどれだったとか、私のフレンドさんだとか、
うんうん、
そういうのをこう教えていただければ ね、
こんな見たことあるとかね、うん、あ、これ面白いとか結構たくさんあるんで楽しいかなと思います。
はい、はい、今回はみんなで作るドラゴンクエスト展覧会、開始のイラスト部門の お話ユンユンさんとお送りいたしました。ユンさん、はい、今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。ドラダチ。
エンディングでございます。
はい。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。はい、楽しかったですね。
いやー、ね、結構盛り上がった。ぶっちゃけ昨日今日決めた企画とは思えない。
そうですよ、本当ですよ。昨日突然呼ばれましたよ。
ろくな打ち合わせもせず。
そうそうそう。
これはね、まず前半戦のね、ユンユンさん、やっぱ自分で描いた絵っていうことを、 いかにこう解説するか。
うんうん、
これって、インゴほら、自分のラジオじゃ恥ずかしくてできないでしょ。
しないですね。だから応募した話もしてないですよ。
でしょ？だから こうやってこう、はい、この、なんですか、こういう思いをですね、
はい、
成仏させないと。
いや、本当にありがとうございます。本当にね、今日ちょっとスッとしましたよ。
まあこういうメイキングの話が一番面白いんじゃないかな。はい。でね、会心のイラスト部門なんですけど、実はですね、別部門を実は企画してます。
お
ー。これがですね、一周挟んで、
はい。
時事集。
うん。
あと残り二部門のうちの片方、立体物部門。
はい。
こちらの話をしたくてですね。
はい。
ゲストをお話しております。
お、素晴らしい。これもいろいろありますからね、
うん、同じようにですね、メイキングの話からですね、
うん、
ちょっと他の方のこれ喋りたいなとかね、
うんうん、
いう話もできたらやりたいなと思ってますし、
うん、楽しみ。
もう実は打ち合わせ終わってるんですけど、
お
なんか面白そうな話を聞けそうな気がしますね。
おいいですね。
はい、ちょっとこちらはね、時事集ですから、なんと301回目。
はい。
お待ちください。
300回が挟まるんですね。
そうなんです。はい。というわけで、こちらの方を終えて。で、残りのね、写真部門もね、
うんうんうん、
したいんですけど、
うん、
この間ね、別個のさ、フォト部門あったじゃないですか。
はいはい。
こちらも実は喋りたいので、
うん、
まあ、そんなに時が経たないうちに、どなたかちょっと出てもらえるようにですね、
うん、
オファーして
きた。あ、さっきのヤンカスさんおられますやん。
あ、写真ですか。
あ、写真におられますよ。
お、
ラグビーしてる写真で。うん。
言ってもらうか。
お、
まさかここで名前が出てくると思うんだろうな。
見つけちゃったぞ。
はい、はい。こちらもまあ、本当に、あれですよ。ゲーム中も含めてですけど、いろんなのが出てますね。
ねえ、もう、本当この、工夫凝らした写真はもう真似できひん。
あとね、あれですよね、フィルター
はい
が使えるようになったじゃないですか、
はい、うんうん、増えましたね。
これによってのその作品の幅の広がりってもでかいですね。
そうですね。
のでこういったのもちょっと喋ってみたいなと思ってます。
はい、
はい。そして、次週ですけど、300回ですよ
ね。すごいですよね。もうそんななります。
毎週やってますから ね一週も欠かさずことなく、
それがすごい。
半ばしのぎ、今日みたいに半ばしのぎみたいな。
そうですよ。
収録もあるけど意外にそれでも面白かったっていうね、うん、いうのもありますけど、次週300回ということで
何されるんですか。
ね、まあ実はプレイヤーイベントなんかしようかななんてことを やるつもりもなかったんです。
お
うん、で、まあ実はですね、くしくも、
うん、
DQ10TV がありましてですね。
ありましたね、昨日ね。
はい。バージョン 5.3、
うん、
インダイレクトを来週、
はいはい。
第1部でお送りします。
はい、1部。
はい。一応ね、それを300回にしてしまうのもあれなので、ちょっと別企画も1個だけ、はい、企画してます。ちょっとね、今うまくそこに載せられるかどうかが不安ではありますけど、なんとか間に合わせるようにしたいと思いますし、
うん、
まあドワラジ300回以降、まずね、本当にこれまた8年、今回はね、8周年に対する、展覧会で話しましたけど、
うん、
ドラクエ10と歩むと同時に私も6年やってますんで、
はい、
長い旅路になりました。
うん。
うん。5000年の旅路とは言いませんけど、できるだけ細く長く続けていけるようにですね。
そうですね。まあ、5000日ぐらいの冒険にはなってると思う。
ああ、そうかもしれないですね。うん、あ、それサブタイトルにしますか。
そう。
はい、じゃあ、そういたします。はい。本当に5000日行ってるかどうかだけちょっと確認します。
ちょっと計算して電卓叩いてみて。
絶対ないけどね。1年365日しかないんでね。はい。はい。はい。というわけで来週お楽しみいただければと思います。 そして、ドアラジの募集コーナーでございます。青といえばスライム。青スラのコーナーでございます。ようやく再、募集開始ということで、新テーマを設けました。9月と10月のテーマ、こちらになっております。あなたの住みたい、ドラゴンクエスト10、街は？ということです。
はい。
一応条件としてね、ドラクエ10のバージョン1から5まで。5になったら若干ネタバレも含むかもしれませんね。
そうですね。
はい。ですが、こちらの街に、の中から一つ、選んでいただければと思います。まあね、古くはバージョン1のね、小都市、中都市、大都市。
はい。
いわゆる、ですね、生まれた村とかね、からスタートして、うんうん、住宅村のある中都市ですね。
うん、
それから大都市と様々やりました。バージョン2もですね、3地域回ってみたいなのやりましたしね。
うん。
うん。バージョン3は各領海を回って。
そうですね。
風景も全然違うようなとこ行った。
うんうんうん。
うん、バージョン4は過去から未来までみたいな感じね。
はい。
ちょっとネタバレしたな今。はい。
言っちゃったな。
はい。ですね。もう一回。住宅村じゃないよってことだけ言ってますね。
そうですね。町ですね。
そう。あなたが住んでる町を教えろじゃなくて、あなたが住みたい、町ですね。
うんうん。
一つ教えていただければと思います。さて、今日の、サブパーソナリティ兼クエスト、ユンユンさん。
はい。
あなたのこの8年間の思いの丈の詰まった住みたい町は、
ちょっとね、これね、悩んだんですけどね、
はい、
一つ決めました。
はい、
ここです。メルサンディです。
メルサンディ村。
はい。
バージョン2の、
はい、
本当に最初に訪れるかもしれないんですかね。
そうですね、
はい。
彼女との、勇者との出会いがある、うん、村なんですけども、うんうん、風景がね、
うん、
こう一番なんていうかな、ほのぼのしてるというか、なんか住みやすそうやなっていう感じがしてますね。
うん、
うんうん、まあ2個ぐらいから悩んだのは悩んだんですけれども、うん、まあやっぱりメルサンディが一番いいかなって思いました。なんか平和な感じがする。
うん
うん、実際はね、ちょっとえらいことが起こりましたけど、うん、で、ちょっとね、消去法でね、一番最初に、もうここは絶対嫌やわっていうところがあるんですけど、それ言っていいです？
どうぞどうぞ。
ベリナードです。
あ、そうだ。
ベリナードだけはもうね、行くたんびにね、もうここほんま城の前まで連れてけよって。何回も思いますね。
ってことは何？旅の扉を設置したのはあなただってことぐらい。
ぐらい。なんで、お城の、もう、王の間の前まで行かせろよっていうね。めっちゃ遠ないです。階段多いし。
それはドルワーブをバカにしてんのか？
で、もう、その二つ嫌なところのもう一個がドルワーブです。もう行くたびにもう迷うんですよ。もうカラクリ時計やらなんか知らんけど飛ばしてくれるやつ、はい、どこ飛ぶか分からへんから行き先書いといてよみたいなね。
いわゆるそのなんか雰囲気が嫌だとかちょっと陰気臭くて嫌だとかではなくて、
じゃなくて
街の作りが嫌だってことね。
そうなんですよ。もう街の作りがそれで言うと、もう嫌なとこいっぱいあるんやけど。
話の軸がずれてきた感じもありますけど。
住むと
き
大事じゃないですか。
いや、そうですよ。それは大事かもしれない。
うん。
そのくせね。
天の村とちょっと悩んだんです
よね。そのくせね、ベリナードは、用事あるわけですよ。
うん、あるけど、あそこはもう、あそこ行って帰ってくるだけじゃないですか。
リーネもいるでしょ。
うん。
まあそこ旅の扉でありますし。
あるけど。
あと、防衛軍に行かなきゃなんでしょ？
ああ、行ってないな。
あそこも行かなきゃなんないので。
うん。いや、でも、あそこ住むとしたら階段多いしね。うん、迷うしね。 あの、丸いじゃないですか、作りが。
まあ、あれですね。ジジイババ向けではないです
ね。ですよね。あの、丸いとこダメなんですよ、私。だから、キンベルもダメなんですよね。
知らんがな。あ、ま、あの、なるほど。どこにいるかわからなくなるとか。
そうそうそう。どこにいるかわかんなくなるっていうね、あの作りは。
しかも、その、従来の 2D ドラクエならわからないでもないけどと。
そうそうそうそうそうそう。
3D で自分視点だからこそ、迷ってまうと。
そうです。もう本当に未だに迷います。あの扉がなかったら。
はい。まあ、あの、すごい話、ブレッブレになりましたけど、もうちょっとあなたの、その、住みたい街のメルサンディの話をしてもらいたい。
あ、そうですね。メルサンディはね、なんかね、ちょっと絵本っぽいんですよね、風景がね。うん、で、本当はちょっと近くに海が欲しいんですよ。
あそこに？
うん。うん、あればいいなっていう、だからレーンの村もいいなと思ったんですよ。海がいつでもすぐ海行けるしとかね。あともう一個、ここに町があったらここにするのにっていうのが、町がないから選べなかったんですけど、うん、あそこ、ピラミッドから左の方に行くところ、景色がすごい綺麗な昔のなんていう場所だったかな、昔の建物があるところなんですけど。
遺跡があるところでしょ。
そうそうそうそう、そう。
ジャイラ密林。
あ、そうです、そうです。そこです。はいはい、そこが、の景色が、アストリケッティアで一番好きで。
おぉ、そうなんだ。
そうなんです。あそこから抜けてった時に、ジャイラ密林をこう見下ろすんですよね。
はいはい、はい。
抜けたところから、はい、その景色が一番好きで、もう何回も見に行ったりしてるんやけど、写真撮ったり。
なんださっきのリンジャーの塔が書いてあったあれにもちょっと通ずるとかありましたね。
そうそうそうそう。すごい好きで、でもあそこね、街がないんですよね。
まあそうね。
はい。
メルサンディはね、俺も好きですよ。
あ、本当ですか。
まあイメージもそうなんですけど。ストーリー上なんですけど、パンの話になる。
パン。はい。あ、ありますね。
うん。パンを焼くとかさ。
うん、うん、うん。
ちょっと今、実は、続きのお話もちょこっとだけ出てきてますけど。
あ、そうなんですね。うん。
とにかくなんか、パンで、キャラクターの名前が、
はい。
パンをイメージする名前なんですよね。
あ、そうでしたっけ？
ぜひ、ちょっと、もう一度ログインしたときに、メルサンディ巡って、うん、NPC の名前を見て。
ああ、そこまで気づいてなかったですね。
うん、なんかね、パンをイメージするような名前なんですよ。
うん。ほら、なんか、匂いも、ね、周りにも小麦いっぱいあるし。
そうそう。出たところのね、小麦畑と風車とね。
そう。なんかほのぼのして、住むには食べ物に困らへんなっていうのがあって、ただね、景色を絵に描きたいのに飽きるやろうなっていうのはちょっと思ってます。だからもっとちょっと景色がいろいろ変わるところも探そうと思ったんやけど、まあでも住むとなったらメルサンディかなってやっぱり、うん、思い直しましたね。
なるほどね。まあ村ですから若干田舎感はね、
うん、
強いです。
うんうん。もうでも絶対ね、都会は住みたくないです。
なるほど、ね。
迷うから。
なるほどね。
うん。
はい。
人多いしね。
というわけで、ユンユンさんの選んだ街は、はい、メルサンディ村。
はい。
はい。というような感じで、あなたの好きな、あなたの好きなじゃない、あなたが住みたいと思う街。ちょっと理由を添えてですね、こんなのが好きよと。はい、ユンユンさんみたいに嫌な街とかは別にいらないですからね。
そうですね。
はい。ということで、募集しております。私の、これから申し上げます、メールアドレス、もしくは、私のツイッター、ダイレクトメッセージでの応募お待ちしております。9月と10月、10月いっぱいまで、募集しておりますので、よろしくお願いいたします。番組へのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。スマートフォンポッドキャストアプリ Spotify にてオフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともにぜひドアラジを楽しんでください。 バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの TQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜配信です。それでは、今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと、
ユンユンでした。
またお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。